ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今朝も兄弟姉妹ともにあなたの前に集い、あなたを賛美し礼拝できることを感謝いたします。これから御言葉を持って私たちを養ってくださり、弟子として整えてくださることを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ではですね、いつものようにこうですね、できたいと。私たちは本来の教会の本質に帰るということを目指しています。はい、では皆さんですね、積極的に参加してください。はい、教会とは何をするところでしょうか。どうぞ積極的にいいですよ、間違っても構いませんあの 進まないのです何か言ってください。参加型なのでですね、あの聞くばかりじゃなくて考えながらですね、発見していけたらと思います。じゃあ皆さんにとって教会って何でしょうか。何をするところでしょうか。はい、イエス様のことを学ぶ、はい、礼拝するところ、はい、だから書いてますから読んで、はい、交流する、はい、ですよ、交流する、読んでもいいですよエネルギーをもらういいですね、はい、いろいろ素晴らしい、いろいろですね、まあ、自分の言葉で言うというのは自分が実感してる、経験してることなので本当に素晴らしいと思いますね。でも読むだけでもいいですはいですね、まず集まって、じゃあ何をするんでしょう。礼拝、まあ、一つにすると訓練も受けて、そしてそれだけではなくて出ていくってことですね。何のために集まって出ていくのかということを頭に入れていきたいと思います。はい、私たちは変革を求めています。ロマ書には心の一心によって自分を変えなさいとありますね。はい、ではいつものです。変革に必要なのは何でしたか。はい、どうぞ。はい、気づきが大事ですね。何に気づくんですか。変わらなければいけないこと。いいですよ、ちゃんと。次に、はい、行動することですね。はい、行動、どれだけ行動するでしょうか。あ、何、まあ、まず具体的にですね、ね、具体的に目標を決めて行動します。次に、はい、そうですね、3日で終わったら変わりません、行動し続けるということですね。はい、神様は私たちを祝福したいと願っておられます。また私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。これは先月でしたけども、しかしそれを妨げるものがありますと学びましたね。もう忘れますよね、1ヶ月前は、はい、3つありました。いろいろありますが、先月学んだことが3つありました。誰か言えますか。1つでも神様の祝福をですね、
妨げるもの、
そうです、妨げるものは何ですか3つ言いましたね。1つずつ言いましょう。はい、おつる兄弟。はい、サタン、そうですね、サタン、はい、罪、はい、罪ですね、罪や自我、そうです。じゃあ最後の先月ですね、お話したんですが、何だったでしょう。3つ目は
世界
他の人、はい、
世界観、
そうですね、はい、文化ですね、はい、文化について学びましたね。まあ、いろいろあるんですけど、先月は特に文化について学びました。今復習してますね学校で予習復習しましたか、はい、よくするとですね、よく身につくんですが、はい、で教会にも偽りの文化がありますね。7つの本質を学んで、ずれている文化を矯正して今言っています。真理から外れている文化があれば捨て去って、真理に基づいた文化を形成していきますでは前回の復習ですが、はい、では文化とは何だったでしょう。 文化とは何だったって説明したんですね。忘れましたね。で、はい、じゃあ3つ3つしました。はい、じゃあ大鶴兄弟どうぞ。
人が集まるところに文化。
はい、そうです。はい、文化とはですね、1番目に人が集まるところに文化があるってことですね。ここも集まってます。教会にも文化がありますですね。皆さんが働いている会社にも文化がありますね。はい、学校の先生や上司に会ったらおはようございますと言ってお辞儀をします。目上の人には敬語を使いなさいと言われなくても自然とそれができる。それが日本の文化です、ね、文化は人と人との関わりの中にあります。人が集まるところに文化があるです、ね、あなたが通う学校、職場、クラスにも独特の文化があります。また各家族が独特な文化を持っていますですね。住家と伊藤家は多分違うと思いますね。どっちが間違ってるわけではありません。まあ個性のことですね。はい、じゃあ2番目何だったでしょうか。他の人覚えてますか、それともメモしてますか。はい、そうですね。文化はどこにあるでしょう。探して見つかるものでしょうかですね。あそこに落ちとったとかですね、ではなくて、はい、意識、しかも人間の無意識の中にあるんですね。いつもこうしたらいいかな、こうしなきゃいけないかな考えてなくても、その場に行ったら自然とその文化に合った行動をするということですね。無意識の中にあります。普段は考えずに文化的に正しいとか普通だとか思われていることをします。多くの日本人は深く考えずに自然と敬語を使い挨拶をします。なぜなら文化や習慣は無意識の中にあり身についているからです。ね。人は文化を無意識に学び、文化や社会のメンバーとして無意識に行動します。だが皆さんは生まれて今まで日本で育ってあるので、日本の文化の中で行動しているってことですね。で、文化と違ったことをするとなんかこうですね、こう、まあ、ちょっと自分が違う、まあ、間違ったことしたなとか感じてしまうこともあります。はい、では次は3番目は何だったでしょうか。じゃあ文化はずっと同じものなんでしょうか。いつまでも同じ。はい。
文化は変わって。
はい、そうですね。文化は変わります。日本の文化も変わりました。江戸時代と今の現代の日本の文化は変わっています。文化は簡単に変えられるものではないですが、時間をかけて変化します。時代が変われば何が正しい、もしくは間違っていると信じられていることも変わります。文化は常に変化するのです。ですから、良い文化を築くことはできるんですね。で、本当に人にとってあまり良くないものは、またそれを変えていくことができます。はい。ではですね、じゃあこれを、読んでみましょうか、皆さんと一緒に。3、はい、文化とは3、はい、文化とは1、人が集まるところに文化がある。2、文化は無意識の中にある。3、文化は時間をかけて変化する。そうです。ですからですね、私なぜ文化の話をしているかというと、良い文化を作れば新しく来た人もその文化に馴染んでいきます。で、あまり努力しなくてもですね、自然とそのように行動するようになります。ですから文化は良い文化を育てるってことが大切なのです。特に私たちは教会の文化について学んでいきたいと思います。はい、ではまた復習です。先月は牧師の仕事と弟子について考えました。覚えていますか？ はい、じゃあですね、質問です。牧師の主なですね、主な、これですね、牧師の主な仕事は何だったでしょうか。いいですよ、皆さんが考えてると言ってください。牧師、主なですよ、牧師もいろんな働きがありますが、主な仕事は何だと学んだでしょうか。はい、いいですよ、いいですよ。
信徒のリーダー。
あ、はい、信徒のリーダー、はい、いいですよ。はい、他には間違っても構いません。間違わないと思います。一つのし、ね、いろんな仕事がありますから。
聖書、
ん、聖書、聖書
の
言葉を、あ、聖書、はい、聖書を教える、はい、率先して行う。はい、ですよ、いいですか。はい、まあ、あの、色もう全部正解ですよね。はい、で、先月学んだことは主な仕事ですね、弟子を育てることです。先月はお世話をするのが主な仕事ではなくて、人のお世話をできる人を育てるのが牧師の主な仕事ですよ、ということを学びましたですね。はい、じゃあ次に、弟子というのはどういう人だったでしょうか。はい、なんか静かになってま、間違ってもいいので、弟子とはどういう人のことだったでしょうか。隣の人が眠ってたらこうつついてください。はい、あの、はい、あ、どうぞ。あ、御言葉を行う人、そうですね、そうですね、はい、蓄えを行う人、はい、そうです。はい、皆さんが思ってるのを言ってください。
イエス様を愛する
、イエス様を愛する人、いいですよ。他には、地の塩となる人、はい、他には、他の人言ってください。え、いいですか。はい、いろいろあると思います。で、私たちはですね、あの、先月まずイエス様を信じて、そして、あの、まあ、教えられて、で、で、あの、洗礼を受けてですね、その後訓練を受けて弟子となると今までは思ってました。どうですか皆さん、弟子って訓練された人と思ってませんでしたか。
そうです、
そうですね、はい、私たちもそう思ってました。でも聖書は違ったんですね。聖書が言ったのは順番が違いました。ここ大事なことなので復習していますね。じゃあ訓練された人だけ弟子ということでしょ。途中の人は弟子じゃないってことになります。でも聖書は言ったのは
弟子として扱う、
最初に弟子になるんですね、信じた人は。だから皆さん信じてますか、イエス様を救い主として信じてますか。
はい、
はい、じゃああなたは弟子ですね。はい、だから弟子として扱われますですね。もうね、信じてイエス様に従おうという人はみんな弟子なんです。失敗しても弟子です。ですね、これ大事です。はい。では私たちの教会の最終目標は何だと学んだでしょうか。教会の目標は先月学んだことですね。教会の目標は、今私たちは弟子になる訓練をしています。じゃあ信徒を弟子にするのが目的でしょうか。未信徒を信徒にするのが目的でしょうか。なんて学んだでしょうか。
すべての人を弟子にします。
はい、後ろからここ声があのですね、 未信徒を弟子にするというのが教会の目標であるということを私たちも教えられました。その違い、ね、この M 兄弟がちょっといないんですけど、M 兄弟がその違いをついて自分の感想を言ってくれましたが、違いを自分の言葉で言える人いますか？イエス様を信じてですね、洗礼を受けて信徒になって訓練を受けて弟子になるというのと、もう信じるというのはもうどっちも必要ですよ。イエス様を信じるとね、信じてイエス様に従っていこうと決心したら弟子になるんですね。もうすでに弟子なんです。この違いが言える人いますか？どう違いますか？どちらが身近に感じますか？最初から弟子。
あ、
あ、はい、そうですね、はいはい。あ、ちょっとじゃあ前に行って、それマイクで言ってください。下の人にも聞こえるマイクで、ま、正面にですね、
はい。違いは、初めに、初めに弟子とされたらすごくイエス様のことを近くに感じて、御言葉をすごく実践しようとする意欲っていうかな、それをがイエスもとにかく身近に感じる。で、イエス様、はじめもう一つのイエス様を信じて信徒になってして訓練して弟子になるっていうことは、すごくイエス様を遠くに感じて、なんか自分には甘えてしまうというか、いつまでも成長しないというか、イエス様のことが入ってこないから、他人事のように自分成長しなくてもいいと思ってしまうと思います。
はい、ありがとうございました。どうですか、分かりやすいし、そうだなと思う人もね、多くいると思います。実は それをしてきてしまったっていうかですね、本当に、ですから私たちも気づいた時点でですね、こう変えていきたいと思います。だからもう皆さんは弟子ですので、弟子としてで自分も弟子という自覚を持ってですね、周りの人にも弟子として接していきたいと思います。感謝です。はい、で今ね、下に、池尻さん、宮子さんがいますが、もうイエス様を告白したばっかりです。で、私たちは弟子として扱っていきますですね。で、宮子さんにもそのように伝えています。感謝です。はい、これが教会の文化になると、教会に来た人たちはそれを自然に受け止めます。イエス様を救い主と受け入れ従う決心をしたら弟子であるという自覚を持ちます。先輩たちを模範としながら自分でイエス様に従えるようになり、自分ができる奉仕を積極的にし他の人々に仕えていきます。こうしてキリストの福音が広がるのです。ですね、ちょっと飛ばしますね。はい、私たちは1517年ですね、マルチン・ルターの宗教改革がありました。それで2017年にはですね、500年、まあ、祭というかお祝いして、よくそのメッセージが語られました。今もう一度ですね、振り返ってみたいと思います。はい、まずですね、ちょっと流れだけいきます、時間があれなんですけども、教会の始まりはいつだったでしょうか。ちょっと話が飛びますが、はい、はい、どうぞ。はい、そうです、ペンテコステってどういう意味ですか。誕生したのがペンテコステですけど、五旬節、はい、それはどういう意味ですか。はい、そうですね、聖霊が下られた特許ですね。はい、じゃあ次ですね、じゃあ教会とは何でしょうか。はい、です、何ですか。 はい、そうです。はい、教会は何をするのですかね。教会の始まりは聖霊降臨ですね。ペンテコステの時でした。教会とは集まりです。私たちと集まり。では教会は何をするのでしょうか。これはですね、皆さんと考えていきたいと思います。じゃあちょっと教会の歴史を簡単にいきますね。教会は聖霊が下られて教会ができました。それを次に使徒時代と言いますね。使徒時代、十二使徒から始まって伝道が盛んでした。で、彼らは迫害にもめげなかったんです。多くの人が殉教していました。これが弟子の時代ですね。弟子はイエス様に忠実でした。しかしこのクリスチャンの数が増えていき、教会の勢力が増すと社会的政治的な権力を持って予的になってしまいました。皆さんよくご存知ですね。大きな教会を建ててですね、法王とかですね、こう大きい帽子をかぶったがですねいますけれども、ではその時代弟子という人はいたでしょうか。教会は大きくなり盛んになりましたが、さてその時代イエス様の弟子はいたでしょうか。多くこれが
い
ないですね。そうですね、もう宗教になってしまったので、もう祭司という人と一般信徒がはっきり分けられてしまって、信徒は聖書も読まないですね。読んで教えてもらう、祈ってもらうという一般の人と、祭司という職業ですよね。もうこれは職業の人に分かれていました。弟子はいませんでした。で、その職業として分かれただけではなく、霊的事柄と予的事柄が分離されていました。だから教会の中の行事とかですね、祭司がするようなことは清いものだと思われていて、一般の人たちの生活は予的で清いものではないと思われたんですね。そういう生活が長く続けられました。そんな中で皆さんよくご存知のルターが宗教改革をしたわけですね。もう、中世の教会は聖書とかけ離れてしまっていて、世俗化し宗教となってしまっていました。そこでルターが掲げた3つのことがありますね。復習ですけど、純不動でいいです。ルターは何を掲げたでしょうか。で、宗教改革したでしょうか。どうぞ。
信仰のみ。
はい、信仰のみですけど、何が信仰のみですか。
聖書のみ。
まあいいですし、意味を言ってください。信仰のみってどういう意味ですか。
イエスに従
う。そこ説明ですね。誰か説明できますか。信仰のみで合ってます。また先生先生以外で頑張って、はい、何が信仰のみですか。じゃあヒントですね。じゃあ中世の教会はですね、免罪符っていうのが ありましたよね。その免罪符っていうのは免罪だから
罪の救い
が
だからお金で買える
が免罪符ですよね。で、信仰のみっていうのはどういうことですか。はい、
イエス様を信じるだけで救われる。
はい、そうです。そこなんです。救いはですね、信仰によるということですですね。信仰による義ですね。はい、じゃあ聖書のみというのはどういう意味でしょうか。
御言葉の通りに。
素晴らしいですね。今学んでるからそういう捉え方いいですね。はい、その時代はですね、また先生じゃあどうぞ一度
聖書のみが誤りなき神の言葉という、
はい、ですね。はい、 昔以前はこの時代は法王の言ったことも絶対だったんですね。だから聖書の言葉と違うことを言っても法王が言ったら絶対正しいって通ってたんです。でそれは違うだろうと言って聖書のみがですね誤りなき神の言葉だということを立ち返ったんですね。はい、じゃあ3つ目の、はい、大事なことは今学んでいることは
他の、
はい、万人祭司ですね。この3つを柱として宗教改革をされました。で1番と2番ですね、これちょっと書いてないので信仰による義、信仰によって義とされる。2番の聖書無病説、聖書だけが、ね、神の、まあ、かあの誤りなき言葉であるということ。で3番目、これは実現、1と2は実現できましたが3番目の万人祭司がまだ実現されてないと、まあ、言う人がいます。まあ、言う人がいますというかベンさんが言ってるんですけどもまあ私たちは実現されてると思ってましたですね、正直ね。だって表面的にプロテスタントですね、カトリックとプロテスタント、宗教改革した方がプロテスタントは、では万人祭司が歌われています。全員に聖書を読んで祈るように励ましています。誰でも神様と直接会話できることも励ましています。それでも万人祭司が実現できてないということはどういうことでしょうか、ね、どういうことだと思いますか。ちょっとですね、これはベンさんが言ってるんですでも私たちやっぱ学ん、あ、
キリストの弟子ではない、弟子に至ってない、
至ってない、はい、いいですよ、幼い、はい、いいですよ。で実は私たちも万人祭司だとちゃんと実行してると思ってました。でもずっとコーチングに関わってきて、最近で申し訳ないんですけど、なんかうん、分かっ、あの理屈じゃなくてこうそうなんだなっていうのをこうちょっと思うこの頃なんですね。すいません、曖昧で牧師の力が吸い上げる、はい、はい、あ、そうですね、はい、それありますね。いい意味でも悪い意味でもあります、まあ、いろんな教会があって非常にお世話が行き届いてもう祈ってくださるしって、そういう目では牧師に頼りすぎる、一方では牧師が言うことには逆らえない、まあ、もちろん聖書が言ってるならですけど、特に間違ったこと言っても逆らえないというですね、非常にそういうこう強すぎる両方ありますね。それもあると思います、はい、でもそれはやはり神様から見て健全な状態ではないということで今私たちは学んでいますですね。じゃあですね、万人祭司とは全員が牧師になることでしょうか、全員が説教すればいいのでしょうか。そうですね、あのちょっとここ考えてほしいところで、そうではありません。誰かがこう起こしてたけどそうではありませんね。説教すればいいってもんじゃないんですよね全員が弟子になればいいんですね、はい、じゃあ弟子とはっていうのがとても大切になってくるんですが、では弟子とは誰のことでしょう、どのような人のことを言えるのでしょうかね。じゃあちょっと皆さんがお待ちかねのグループタイムを持ちたいと思います。ちょっとあの時間が過ぎましたが、どのような人のことを言うでしょう、弟子は何をするのでしょうかですね。これが大事なことなので、はい、イエス様の弟子とはどのような人ですか、じゃあ弟子は何をするんですかということについて、ちょっと今日ちょっと長くなったので15分間45分までグループで話し合ってください。その前に、2人ずつのグループがありますが、2人ずつでもいいですか、ちょっと横と一緒になりますか、ん、2人でいいですか、和子さん、姉妹はどっちか行ってください、後ろにですね、あの大鶴兄弟のとこいいですか、2人で、はい、あ、いいですか、はい、 じゃあ和子姉妹は後ろか後ろに行ってくださいね、はい、ではお祈りをして始めてお祈りで終わってください、具体的な話をしてもらえる15分間ですね、はい、ではスタートです。はい、では感謝します、しばらくちょっと発表の時間にします。では1番と2番話し合えたと思いますが、イエス様の弟子とはどのような人ですかということで、何人かちょっと2人どのような人だということを話したか、はい、発表してください。次々と時間がないので、
次々と、じゃあ次々と、
はい、はい、どうぞ。
イエス様を信じた人、
イエス様を信じた人が弟子、はい、もう一人は
信じたことを行う人、
一人一人はい、ちゃんと聞きましょう、はい、一番のイエス様の弟子とはどのような人ですか、イエス様を信じた人っていうのが意見、もう一人他にないですか、はい、どうぞ。イエス様の御心を行う人、はい、まあそうですね、はい、じゃあ2番、具体、イエス様の弟子は何をするのでしょうか、できるだけ具体的に、じゃあこちらの方から1人ずつ何をするのですか具体的に、じゃあ久保姉妹、
はい、
未
信者をイエス様に導く、
未信者をイエス様に導く、いいですね、はい、他には他の人、こちら側から、じゃあ伊藤姉妹、はい、
弟子は
どうぞ、はい、
じゃあ良き行いをしイエス様に喜んでもらう、
はい、じゃあ良き行いをすること、イエス様に喜ばれることをすること、はい、そうですね、はい、ではですね、ちょっと聖書を開きたいと思います。ヨハネの福音書4章の29と39を開きましょう。イエス様の弟子がすること、サマリアの女のところですね。ヨハネの福音書、ちょっと集報には載せてませんでした、別のところです。4章29と39ですね。じゃあ開いた人一緒に読みますけども、いいですか、サマリアの女のところ、はい、29、いいですか、はい、来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうか、はい、そうですね、一箇所で39節、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じたですね。これが弟子のすることです。サマリアの女はイエス様に出会ってイエス様を信じました。この方がキリスト救い主なのでしょうかと聞いていますが、でその後にイエス様が自分がしたこと、見もしないのにしたことを全部話したんですよということをですね、周りの人、まあいい意味で言いふらしたわけですね。でそれを聞いた人が、多くの人がイエス様をキリストだと信じて、ここにリバイバルが起きたとあります。これが私たち弟子がすることの一つですですね。皆さん黙っていってはいけません、ね、人の悪口を言うのではなくて、イエス様があなたにしてくださったことを言うのです。これが弟子のお仕事、ね、働きの一つです。ですか、 皆さんにイエス様どのようにしてくださったか。ですからそのためにも多く神様の体験をしてください。自分勝手に行動しないで一つ一つ祈って、そして神様から声を聞いていただいてと実践した結果、神様は私たちを祝福してくださいます。時には奇跡も見せてくださいます。それら体験を周りの人に語るのです。この方こそキリストですとね。でもう一箇所、と2番目はですね、先月の先週の牧師先生のメッセージありましたように、私たちは地の塩とであり世の光ですということですね。それを自覚しましょう。地の塩というのはどういう意味だったでしょうか。はい、誰でもいいです。はい、周りに溶け込むというですね、一つがありますね。そうですね、周りを清める、そうですね。防腐剤になります。この世がどんどんね、かけ離れていきます。悪くなっていきます。それと一緒に同調していてはいけませんですね。私たちは踏みとどまってこの清い生活を送り、その清いことが大切だということを周りに示します。はい、では世の光、世の光の働きはどういうことだったでしょうか。塩はむしろ存在っていうかですね、性質的なものでしたけども、本当にね、他の人言いましょう世の光とはどういうことだったでしょうか。そうですね、はい、行いのことを言いましたね。クリスチャンとしての行いを世に示しましょうということでした。ではもう一箇所を皆さんと一緒に読みます。第2テサロニケ1章の5節、第2テス、あ、テサロニケじゃなくて手元でした、ごめんなさい。ですね、私と同じ聖書は379ページ、379ページ、後ろの方です。第2テモテ1の5。いけましたか？じゃあ一緒に読みますね。はい。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。ですね、これはテモテのお母さんがユニケ、そのお母さんがロイスですね。だから祖母ロイスの信仰をお母さんユニケが受け継ぎ、そしてテモテがその信仰を受け継いだということです。で、素晴らしい働き人になったということですね。だから私たちは信仰を継承していく、ね、義務って言ってるか、責任がありますですね。自分だけ救われて天国に行けると言って喜ぶのではなくて、私たちは家族に信仰を継承する責任があります。はい、ではもう一箇所私が読みますね。あ、じゃあみんなで開けましょうか。使徒の働き16章、16章の31節、240ページ。いいですか、一緒に読みます。3、はい。2人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そうですね、信仰は個人のものでありますけれども、この聖書はまた神様は家族を非常に、大切にしておられます。家族単位で約束が与えられています。しかしこれは自動的ではありません。 私一人は死ぬ、あとはもうね、イエス様なんか知らないって言ってても救われるということではない。でも約束が与えられているから、あなた方は家族のために取りなしなさいとですね、あとまた良い行いで家族に仕えなさいと言っておられるのです。で私たちは信仰の継承をしていきましょう。はい、ではイエス様の弟子は何をするのですかというのは、今日ですね3つのことを話してみました。はい、では、次ですね、はい、はい、じゃあ次ですね、弟子化が教会の文化になると、人々は自然に弟子になっていきます。それにはまず先ほどですね、牧師とは何だという時にリーダーだとですね言っている人がいましたが、牧師はリーダーであり、また扉であり鍵であるとルティアヌ先生が言われましたね。扉を開いたから、牧師が扉を開いたから、この教会には7つの本質が受け入れられ、教会に変革が起きているとですね。牧師の意識と行動が変わることによって、教会の文化も変わっていくのです。そしてそれが中心的な弟子たちによって浸透していき、弟子の文化が定着します。こう定着してしまったらですね、もう新しく来た人も本当にもう弟子に、自動的とは言いませんが、本当になりやすくなります。でそれを受け入れやすくなりますですね。はい、もう時間がないんですが、少しだけちょっとルティアヌ先生の紹介をしますね。はい、この方がルティアヌ先生。ここはどこだと思いますか、場所は。
教会
のシャローム
でした。
そうです。
シャ
ローム。この方がルティアヌ先生です。年齢はね、女性だからあんま言わないがいいですよね。はい。まあ、簡単にしますね。2人の息子さんがおられてですね、27歳と23歳。1人は、弁護士かな、弁護士になっておられて、一人は下は大学生です、ね。しかし、実はちょっと悲しいこともありました、今年の5月ですかね、5月にご主人を亡くされました。でそれは急なことで、今年の2月に初めてがんであるということが発覚されて、その3ヶ月月後に、召されてしまいました。でルティアヌ先生は主任牧師なんですけども、そのご主人はビジネスマンで牧師ではありませんでした。でも、本当にサイドからですね、ルティアヌ先生を支えられたそうです。教会の中のこととか、まあ、財政的なこととかですね、サポートされていて、ルティアヌ先生が本当に働きやすいように助けておられたということでした。そして病床の時にルティアヌ先生に遺言のように、あなたはとどまらないで出て行きなさいと、で多くの牧師先生を助けなさいという言葉を残されていかれたそうです。まあ、実はですね、じゃあちょっと詳しい紹介はまた別の時にしますね。時間がなくなったので、ちょっと写真だけ見せます。これがルティアヌ先生ですね。
うちの教会ですね。
はい、そうです。宮本さんのカップがあるの分かったって言ってました。これがまあね、10日ですね、空港に迎えに行って、2時40分か45分につけたので、でお昼食べてないということでしたので、皆さんが用意してくれてた食事を取ってもらいました。でしばらく1時間ちょっとですかね、交わりました。はい、これが皆さんです。
いい写真
ね。皆さん写りがいいね。はい、ね、田中さんを迎えに来てね、 ちょっと写真に入ってもらえまあ、牧師先生がこっちだったので入られてないんですけども、この人たちが交わり、まあ、ちょっとパソコンで、ね、見ながらだったから見にくかったんですけども、まあ、パソコンを見せながら話をしてくださいました。で、私たちはそれから、佐賀長崎熊本福岡地区でブロックで交流会を持ちました。その時の写真が、これが福岡ですね、福岡での写真です。真ん中、
こちらの
右側ですね、ルティアヌ先生の右側が、ボリビアからの宣教師の先生で、ここの、
真ん中の列の左から2番目
の松尾さんという、もう進学校で出られた先生と結婚されたんですね、はい。まあ、このような状況です。で、交わりを持つことができました。で、これがブラジルの地図ですね。で、何か所かありますけど、これが、ネットワーク、ブラジルでもうネットワークが始まってる場所ですね。で、緑のですね、マラナタ、これがルティアナ先生の教会ですがあるところです。マラナタってね、そこの、コーディネーターですね、をお世話をしてやるのがルティアヌ先生です。で、その他に 1,2,3,4,5 箇所ですね、コーチングネットワークがなされています。今日本でも十何箇所ですかね、ネットワークができてますが、ブラジルも、ブラジルにはもう10年以上前からベン先生が行っておられたようです。これがルティアヌ先生のと、この人が教会の牧師、協力牧師ですね。で、あと2人他に協力牧師がいるということです。これはカナダで私たちも行ったんです。私たち入ってないんですが、行った時の写真です。クオン先生、この教会に一度来られましたよね、覚えてますか。
シュミ
クオン先生、一度この教会でも、はい、メッセージしていただきましたけど、そしてそのシューミンコーン先生が日本人の女性と結婚されたですね、はい、これが写真ですね、はい。これが世界ですけども、今はブラジルがここですけども、そして私たちカナダに来ました。カナダにもネットワークができて、でアメリカにも、去年はまだなかったんですけども、クオン先生がリーダーとなってアメリカにもセルができたようです。だから、まあ、アメリカ大陸ですよね、北と南協力し合っているということでした。ここ何か欠けてると思いませんか。何がジャパン日本がね、漏れてんですよね。日本はすごく盛んなのに、日本のがあれな、はい、ついてないんですね。ちょっと抗議しないといけない、はい。で、実は、ま、ルティアヌ先生の教会は、でこれがですね、これで終わりますね。カーニバルってです、ブラジルのリオのね、カーニバルってすごく2月にあるんですかね、すごく大きな世界的に有名なお祭りですけど、教会は参加しないそうです。やっぱ、あんまよろしくないっていうか、いいお祭りじゃないっていうことで、今まではその時期にキャンプっていうかですね、教会の人だけ集まって祈り合ったり学びをしたりキャンプに行ってたんですけども、去年2年前ぐらいから、ね、町に出ていこうということを決心して、ルティアヌ先生が属している北の方のセルですね、ネットワーク10から16の教会があるそうですけども、そこが協力して町に出かけていって奉仕をしようということです。これはすごく通りをですね、掃除をして、あ、こうやってこうやって上の真ん中は街の中を掃除しているところで、ブルーの T シャツの方が 教会の関係者ですね。一つの教会じゃなくてみんなで協力してるんです。そして上の右側のお家はなんかあの 火事でこう外側が燃えてしまったので、あのこのクリスチャンが協力して32日間かけて作り、新しく作り変えたそうです。これが、まあ、作業をしている状況ですね。でこの人のうちは実はクリスチャンではないんです。でもクリスチャンだからって、クリスチャンじゃないっていうことじゃなくて、本当に必要があったから神様の愛であなたのお家をリフォームしましたということですよね、はい。で、真ん中、下の真ん中で下の左ですねは、あの病気の人のためにとか問題を抱えた人のためにお祈りをしてます。でまたあの健康のためのグループみたいなのがあって、ドクターやナースやね、まあ、いろんなことマッサージする人とかそういう人のグループもあって、そういう健康のケアもしてるっていうことですね、はい。でこれは多分あのカーニバルのダンスに抵抗じゃないね、なんてして、あのこっちのイエス様のダンスをしてると、私たちはイエス様のためにダンスをするということで、下の真ん中はダンスをしてる、まあ、また右もですね、状況です、はい。これは、まあ、こういう活動の報告をしていただきました。もうちょっとあのルティアヌ先生について詳しくあのお話としようと思ったんですが、時間がなくなったので、次の機会にしたいと思いますが、まあ これはあのルティアヌ先生が今実践してこられたことです。短く言いますと、分裂、700人いた教会の大きな教会が分裂して、60名になった教会にルティアヌ先生は赴任されました。みんなから反対されたそうです。あの教会行かないがいいよって。なぜならですね、まだ60名残った中に、あの本当にこう教会を牛耳っている役員たちがいて、あの言うことを聞かない牧師を追い出すとかですね、そういう人がいるそうなので、行かないがいいよと止められたけれども、まあ、神様に送られていったと。で当時60名いたところからセルを始めて、一時期20名出ていったそうです。でそれがそのあの役員の人たちなんですね。まあ、彼らは裕福だったので、彼らが出ていったことは教会にとって打撃でしたが、ルティアヌ先生はめげずに40名から始められ、セルでですね、ここでやっているようなグループ活動を通して弟子を育てたですね、弟子訓練して、でもうですね、説教で本質を話す、セルで分かっちゃい、リーダー訓練継続しました。また意図的に目的を持ってした、で全てを祈りで始め祈りで終わってしたということを話してくださいました。今は300名教会の牧師になっておられて、で今はあの協力牧師が4名ですね、そして宣教師が4名、海外に出しておられます。で最初は教会をですね、健全な教会を立て上げるのが目標でしたけども、一度教会が大きくなったからには、なんか思いがですね、外に向けられて、他の教会を助ける、困っている牧師を助ける、また宣教者を送るというビジョンを今持って活躍しておられます。でご主人を亡くされたんですけども、あのご主人も遺言で言われたように、あなたは出てきなさいという予言をですね、ご主人を通しての予言をいただいたので、これからますます海外にも出ていかれて、各地の牧師を教会を助けていかれる働きをされると思います。またですね、会う機会がありましたら、ぜひ今度は皆さんもにも会っていただきたいと思いますが、まあ、私たちもこのそのスピリットを受けてですね、一箇所にとどまらず外に出ていく、人に仕える弟子となっていくことができることを、まあ、感謝して終わりたいと思います。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。本当に、あなたがブラジルからルティアヌ先生を送ってくださり、 私たちに本当に、私たちの前を歩いておられる先生の姿を通して何をなすべきか、またどういうビジョンを持つべきかを教えてくださったことを覚えてありがとうございます。ここにあなたの弟子がいます。どうぞ彼ら私たちを用いてください。一人一人能力が違います、賜物も違いますが、それぞれ置かれたところで本当にあなたの、働きを十分に、なさせてくださることを信じて感謝いたします。この時を感謝して主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
あ、そうか、ごめんなさい。偉大なる主、
賛美の中で感謝の捧げ物の時を待ちます。ご用意ください。